聖書朗読、旧約聖書、イザヤ書27章2節から6節。お手元の、新共同訳、旧約聖書の部分、1100ページ下の段です。その日には、見事なブドウ畑について喜び歌え。主である私はその番人。常に水を注ぎ、害するもののないよう、夜も昼もそれを見守る。もはや私は憤っていない。茨と踊ろうもって戦いを挑む者があれば、私は進み出て彼らを焼き尽くす。そうではなく、私を取り出と頼む者は、私と和解するがよい。和解を私とするがよい。時が来れば、ヤコブは根を下ろし、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、地上をその実りで満たす。続いて、新約聖書、マルコによる福音書4章、10節から20節。お手元の新約聖書、67ページ上の段です。イエスが一人になられたとき、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが、例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々にはすべてが例えで示される。それは、彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端のものとはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれるものとはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、後で御言葉のために艱難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。また他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。お祈りします。この世界とその中に満ちるあらゆる命の創造者なる神様、あなたは私たちに美しい自然と同時に時に牙を剥く恐ろしい凶暴な、とても強くてとても私たちの力でコントロールすることのできない自然をお与えになり、私たちにその中で生きるようにとおっしゃいました。計り知れないあなたの力とそのお考えを思い、皆を賛美いたします。しかし台風が過ぎ去った後は、このように美しい日をあなたは与えてくださり、今日またこうしてこの世界を喜び楽しみつつ、この場所に集うことをあなたが許してくださいましたことに感謝を申します。平和の中に生きる喜びを感謝いたします。私たちの社会が曲がりなりにも 安定していることに感謝いたします。さまざまな問題を抱えながらもそこそこの健康を与えくださいましたことにも感謝いたします。そして何よりも私たちが互いに支え合い互いに連帯し合って生きていけるそのようなことをあなたが許してくださいましたことに感謝をいたします。しかし同時にこの国には大震災から半年が過ぎてもまだ生きるための基盤が見出せない方々が多くおられます。台風によって雨が降っただけで風が吹いただけで命を落とす方々がおられます。そのご家族の方々がおられます。その地域の方々がおられます。神様どうぞ私たちにできることがありましたら教えてください。そのことを探す余裕を私たちの心にお与えください。さらに私たち自身の国を越えてさまざまな社会的な不安定の中にあるそのような国々で生きている人々のために私たちが祈ることをお許しください。とりわけアラブの世界のさまざまな国で生きる人々にそこで戦っている人々兵士たちその家族その地域に住む人々ご高齢の方々病気の人たち子どもたちそのような自らを主張し自分を守ることのできない人たちにあなたの加護が豊かにありますように。そして私たちの国にあってもいろいろな困難を抱えているご家族の方々そしてこの国に住む外国籍の方々助けを本当は必要としておられる方々日々本当に厳しい中で仕事を続け疲れ果てておられる方々にあなたの安らぎがありますように。私たちの仲間の中で心と体に弱さを覚えておられる方たちをどうぞお助けくださいますように。社会の中で一人で頑張っている人たち見捨てられたと思っている人たちのもとに私たちが想像力を働かせて出かけていくことができますように。あなたが今日も聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどお読みした、マルコによる福音書は大変有名な種まきの例えという例え話をイエスが湖の上のボートから岸辺に座っている群衆に向かって説教した、そういう場面に続いて語られる、ところです。でお弟子さんたちという存在がすでにここにいるようなんですけれどもその弟子たちは、種まきの例えというのが皆さん聖書を開いていただいていると目の前にちらっと見えますけれども、分からなかったので教えてくださいというふうに尋ねたというふうになっています。すると、イエスはですね謎めいたことを言いますね、例えばこういうふうに言います。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられている、なのにわからないってどうしてかなって私は思うんです。だったらわかるんじゃないと思うんですけど神の国の秘密はもらってるんだけどお弟子さんは分からないって言ってるんですね。で一応まあその後教えてもらうんだからまあいいやっていう感じもいたします。でそれからもう一つ思いますのは、あなたたちに神の国の秘密が与えられている打ち明けられているというのはいいとしても外の人たちには全てが例えで示される。でしかもそれはその人たちが許されることがないためである。これはキリスト教としてどんなもんでしょうかと思うわけです。一体これどういう意味なんだろうと。でそれともう一つ並んで思いますのは弟子になるって一体どういうことなんだろう。こう 内側にいるのと外側にいるその境界線って一体誰がどうやって引くんだろう、まあ、そんなことを思うわけです。その2つのことですね。つまり神の国の秘密、この秘密っていう言葉は、古い聖書では確か奥義って訳してなかったでしょうか。そう訳していい言葉だと思います。ミュステリオンっていう言葉です、ギリシャ語では。それって一体何なんだ、私たちは神の国の秘密を知っていますか。何が神の国の秘密なのか、それが一つ。それからもう一つは、弟子って一体何なんだ。その二つのことを今日このテキストを手がかりに考えてみたいと思います。ですね、14節以下というところで、種をまく人は神の言葉をまくのであるという言葉によって、こう例え話の解き明かしが始まりますね。実はこの箇所、別に言わなくてもいいんですが、私の癖で申しますが、翻訳上の間違いがあります。神のという言葉は鉛筆がある人は消してください。それはどの写本にも支持されない単なる間違った翻訳です。種をまく人は御言葉をまくのであるというのが正しい読みです。神のというのは、実はルカ福音書が神のという言葉を付け加えているのを、なぜかここでも神のって訳しちゃってるんです。聖書ってたまに、ほとんどないんですけど、そういう単なる勘違いの間違いがあります。神のがあるかないかでそんな意味は違わないんですよ。でも写本はちゃんと訳さないといけないですよね。そういうことはございます。だからここは、種をまく人は御言葉をまくのであるって書いてあると思ってくださいませ。その写本の読みしかありません。で、皆様、神田神保町にあります有名な本屋さんご存知ですね。一般書店、あれは西洋の有名な画家、絵描きさんが描きました、種まく人っていう、こうお百姓さんがこういうふうに歩いてるんでしょうか、こう肩からこう布で種を入れてまして、それをこうバッとまくっていう、あの場面を自分たちの出版業のエンブレムっていうんですか、こうマークにしている、ああいうイメージの仕様をキリスト教の国でない国の書店ができるのは、この言葉があるからなんですよ。言葉が種なのだっていうイメージの設定がここにあるからです、はい。で、ここからその話が始まりましてですね、道端のもの、石だらけのもの、茨の中、そして良い土地っていう、こう種が落ちる4箇所の事例がこう出てまいりますが、これはイエスが話した例え話で4通りの種の落ちた場所が挙げられている、その順番に出てくるんですね。ですからこの解き明かしは、イエスが話したお話をなぞりながらこう解き明かしている、ということが、分かります。で、そしてですね、これは実はこういう意味なのよって、トランプのカードをひっくり返すようにしてこう解説をしていますね。鳥が来たっていうのはサタンのことでしたみたいな感じ、それから石だらけのところでやがて枯れたっていうのは、こうキリスト教の信仰を受け入れても迫害が来たりするとすぐつまずいちゃう人のことですよってカードをひっくり返すんですね。そういう解釈です。で、こういう解釈の仕方は偶遇的な解釈だっていうふうに普段から古代の世界でも言われておりました。で、例えばこういうのが偶遇的解釈の典型なんです。皆様はホメロスという人の英雄叙事詩とかちょっとお読みになったことがあるでしょうか。ギリシャの古典でして、神様がいっぱい出てくるんですね。ゼウスの神を中心に、でこういろんな神様同士が喧嘩をしたり策略をしたり、こう奪ったり取られたりというのことが出てくるわけです。で、さすがにギリシャ人もやがて時代が下りますと、その神様があまりにも人間的に人を騙したりするのはいかがなものかというのを考えるようになりまして、しかしホメロスの叙事詩は文化の中で権威なんですね。だからそれをこう否定はできない。だから再解釈するときに そのさっきのトランプをひっくり返すような解釈をした流派があります。ストア派という流派ですが、彼らはどういったかというと、私たちが持っている神話で神様たちが互いに争ったりしているのは、あれは宇宙が生成していくときにいろんな力が働いて反発したり統合したりしながら今の世界が成り立っていくということを隠れた別の言葉で言ってるんだっていう、そういう解釈をしました。で、これなんかが典型的な偶遇的解釈と呼ばれているものです。つまり古い権威を新しい時代に合わせて、再解釈したアップトゥーデートなものにしたものということもできるかもしれません。問題は私たちのこの種まきの例えの解き明かしはそれと似たものなのか、似てないとしたらどこが違うのかというような事柄でございます。学者さんたちの見解によりますと、この14節以下の言葉はイエスが語った言葉ではありません。そうではなくて、イエスの言葉を使って自分たちの状況を読み解いた人々が達した一つの解釈だというのが、ほぼ全員の一致した見解です。学者には必ず少数意見ありますので違うという人もいます。特に、言葉という単語、御言葉と訳してよろしいんですが、この単語はキリスト教の用語です。で、御言葉の中身はキリストであるイエスの人格です。つまりイエスが御言葉の中身なんです。で、生きてた時のイエスは私が救いだと言ったことは一回もありません。死と復活を経た後にあの人格は私たちの救いだという確信が生まれたのがキリスト教です。で、ここで御言葉って言われている時にはすでにイエスをキリストとして宣教する人たち の, 生きている、場面が前提になっていると、考えるんですね。で、私それで全く正しいだろうというふうに思っております。つまりこの解釈は実際には何をしているかというと、イエスが語ったとして言い伝えられている例え話を使いながら、キリスト教の宣教に関わっている人たちみんなですよ、信者たちみんなが、私たちが出会う状況って一体何なんだっていうのを一生懸命考えた結果です。つまりイエスの例えを使って自分たちの今を読み解いてるんです。私たちが出会うつまずきとか不信仰とか迫害とか誘惑とか何なんだこれはっていうのをイエスの例えに教えてもらいながら考えている。それがこの解釈なんですね。で、まくものは御言葉をまくのだっていうのが、その彼らがイエスの例えによって自分たちを理解しようとした時の中核イメージなんです。つまりイエスは種まく人であると同時に、彼がまく種そのものが彼自身だって考えてるんです。面白いでしょ。イエスは言葉であり種だって考えてるんです。私、ヨハネ福音書の冒頭にある初めに言葉があった、で、その言葉は肉となった、イエスのことですね。あのイメージはおそらくこの種まくものは御言葉をまくなりという言葉がなければ生まれなかったと思います。イエスを言葉という比喩で捉える視点がなければ。つまりイエスは神の語りかけそのものだから言葉という表現で捉えられていったんだと思います。それでですね、とってもこう面白いなと私が思いますのは、まかれたものという表現が出てくるんですね、解釈の中に。で、何を指してまかれたものという言葉が使われるかというと、実は2つあるんです。一つは神の言葉をまくのである、御言葉をまくのである、ですからまかれたものという例えのイメージで捉えようとされている対象は、一つは キリスト宣教の言葉なんです。福音の言葉で、それを聞くっていうふうに言われておりますね。で、実はもう一つありまして、読んでみれば分かるんですけど種をまかれるのは、実はですね、なんて言えばいいのかしら、福音の言葉を聞く人間がまかれた人たちって呼ばれてるんです。だからおそらく一番常識的な、こう、なんていうか、こうイコールで結ぶ方程式は、まかれたものは御言葉であって、それを聞く人は人間である、それは第一であるっていうのが普通のイメージだと思うんですね。で、ところが話を読んでいくと、この人には根がないとか、そんな話になるんですね。で、一番最後はですね、御言葉を聞いた人たちが実りをもたらすというふうになっていくんです。実は例え話で実りをもたらすのは第一ではございませんでした。種の方です。なのに解釈では元は第一と等しいというイメージで捉えられていた人間たちが実りをもたらす主体になるんです。で、だからイメージがずれていくんですね。イメージってずれるものだと思います。 でもその生き生きとして動くイメージの中身に働いている理屈は何か、本人が意識してようといまいと、それがすごく大事だと思うんです。で、私が思いますに、これはおそらくこういうことじゃないかと思うんです。つまりですね、私という人格、自分のことを考えればよろしいんです。で、私には外側から種がまかれますね。それはキリストという人格のことです。福音の言葉で、それが私の心の中がめちゃめちゃ邪魔さえしなければ、自分で育つ力を持ってるんですよ。環境さえなんとか守られれば。で、その種が芽吹きますね。で、出来上がった植物が私なんですね。だから私の人格の中核は自分で作ったものじゃないんです。外から入ってきたもの、もらったものです。でもそれが私を作ったんです。だから私は植物です。うまくいけばそこから実りが入るわけです。多分そう考えてるんだと思います。よろしいですか。面白いアイデンティティの考え方だと思いませんか。外からまかれた御言葉が私を作っている。私はその意味では御言葉の実りなのです。その種が実を結んだ存在が信仰者一人一人なのです。そしてその実りはさらに新しい実りを生むと言われている。だから聞いた人々が30倍、60倍、100倍の実りを結ぶって、例え話にはないけど解き明かしの部分で言われているのは数字が通っているんです。皆さん、神の国の秘密って分かりましたね。私たちのことです この解釈すごいと思います。私、このテキスト非常に優れたテキストだと私には思われます。で、その前に申し上げてもよかったことなんですが、このユニット全体を、統一しているモチーフは聞くという言葉なんですよ。耳を澄ませて聞くという、それは福音を聞くという、こととすごく結びつけて、言われているんです、けれども、私非常に重要だと思いますのは、福音に対する、非常にふさわしい態度としてここで聞くということが問題になっているという指摘はもう根源的に重要だと思います。私たち信仰という行為は一体どういう行為なんだということが時々わからなくなってごちゃごちゃしますけれども、パウロも申しますように、信仰は聞くことによるのですね。で、それをやめることはないと思います。そして聞くという行為と信じるという行為に共通しているのは、自分が生み出したものでないものを受け取る行為だということです。信仰というのは受け取る行為なのです。で、私たちしばしば行動しなくっちゃと思って自分で一生懸命こう エンジン吹かせて頑張ろう頑張ろうとするんですね。それでこう達成度とかを測って足りないとかって言うんですけど、でがっかりしたりまあいいやと思ったりするわけですけど、あの信仰とかっていうのは全然違う、人からもらう行為なんです、ちゃんと受け取る行為なんです。でこれも実は極めて生産的な行為なのだ。それは私をある植物に作るの行為だからです。そのことがここでは非常にはっきり抑えられている、と思うんですね。でそもそも生きるっていう行為はそういう側面をやっぱり含んでると思うんです。なぜかというと私自分で決めて生まれたわけではないから、もらって生きてますから。でさらにですね、あの、知らない人やよそ者をもてなすっていう行為ありますね。あれは私のものでない存在を私のそばに迎え入れる、受け取るっていう行為だ、一つの典型的な表れだと思うのです。つまり、知らない人に私の領域の中でここにいてください、いてくださっていいですよっていう場所をこう差し上げる。でこれもまた実は受けるっていう行為の一つの表れ方だと思います。で、あのおもてなしっていうことですね。あのそれは、聞くっていう行為と私すごく結びついてると思うんです。つまり知らない人来たら一生懸命聞きますよね。あの私この夏にスイスに帰りましたけど、日本は一体どうだったんだってちょっと聞かせてくれよという人たちにいっぱいもちろん出会いました。あの、こうその人が生きてきた経験してきたことを一生懸命聞くっていう、そこから受けるっていう、あのそれが、信じるとか、聞くっていうことにあの必ずくっついている、ものなんだと思うわけです。あの先週私たちの教会はカンファレンスを行いました。で今年の主題はあの、そのようなこうお互いに聞き取り合うということをすごく重視した主題であったと思います。あのそういうこともここのテキストと非常に深い関わりがあるという気がします。さて皆さん2番目の問いに移ります。弟子たち、つまりグループの内側と外側のこうマーキングのラインというのは一体どうするんだという、この問題ですが、あの答えはすでに半分は出ておりますね。弟子たちとはどういう存在か、聞く人たちです。であの社会学的にあらゆる団体はグループの内側と外側を線引きするためのマーキングシステムというのを持っております。宗教団体キリスト教も例外ではございません。物理的には多分そこの玄関の敷居がそのマークなのかもしれません。あるいは十字架の下を通るとかっていうそういうのがマークなのかもしれません。そこを通って入ってくる人と入ってこない人で一応こう閉じらマーキングが実質上存在するわけですね。今そこの扉閉じられておりますけれども、あのそういう形で、存在していると思います。さらに儀礼的には、洗礼を受けてどこかの教会のメンバーになったかどうかというようなこと、そういうことがあのマークになっていると思います。そしてあのグループを運営していく上では排他性、つまりあなたたち私たちだけがメンバーですっていうメンバーシップの構造は成功のための秘訣の一つです。あの、あなただけのクレジットカードとかって受けるじゃないですかあのエリートだけが持てるなんとかカードみたいな、あれは客が呼べるんですね。あのそういうシステムです。で、あのキリスト教会の場合、あの洗礼を受けるというのは大きな決断を伴うのが通常です。それは特にキリスト教が伝統的でないこの社会ではそうです。ただそうでない社会ではあの日本の仏教なんかとほとんど変わらないです。あの親の宗教は子どもの宗教にはなってはおります。ですから社会の事情によっては、ラインの引き方のシステムの機能は、違ってくるとは、思います。さて、ではそのような一般論を一応踏まえた上でこのマルコ福音書のテキストでは弟子たちの内側と外側というのは一体どうなっているのでしょうか。一つ言えますことは内側にいる人たちインサイダーには神の国の秘密が解き明かされる というふうに言われていると思います。それから外側の人にはすべてが例えで示されるというふうに言われています。例えで示されるということの意味は何かというのを学者がいっぱい議論してまして、一つの解釈は、なぞなぞ話でしか話が言われないという意味じゃないかという説があります。例えというのは解釈が必要な話し方であって、それだけではわからない、そういうもんじゃないかというのが一つの解釈です。古い解釈ですけれども、一応わかりやすい解釈だと思います。さらにですね、私たちにとって一番気がかりなのは12節だろうと思いますね。これイザヤ書の引用なんですけれども、彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためなり。つまり、こういうテキストを見ますと、だから宗教に凝り固まったやつらはついていけないんだよなって思われても仕方がないですよね。でこの実は3行目は別の解釈がいいんじゃないかという強烈な学説がありまして、まだ意見が割れております。つまりもしかすると彼らは立ち返って許されるかもしれないという翻訳があり得るという学説なんです。こんなのどっちかに訳してもらわないと意味が反対になるので大変だと思いますけれども、そういう学説もございます。でしかしそこを外してもですね、内と外が区別されているということは非常にはっきりしている、ということが言えると思いますね。で、この解釈解き明かしの部分を見ますと、この解き明かしを生み出した人たちがどういう状況を生きていたかというのをちょっと想像できます。彼らは迫害があるかもしれないと思ってますね。迫害が生じるとって書いてあるのかな。それからこの世界の価値観の中に自分たちが同化吸収されてしまう危険があるというふうに彼らは思っているようですね。この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、この辺私たちと全く一緒ですね。だからさらにですね、一番最後に御言葉を覆い塞いで実らないという言葉があるんですが、これは実らないでよろしいんですけど、ギリシャ語は非常にはっきりした言葉でして、不毛になるって書いてあるんです。実りなき人生、つまり私たちの人生って失敗する危険があるって彼らは思ってるんです。これは恐ろしい可能性です。何のために生きたのか、何の実りをもたらしたのか、自分としては絶望に終わる人生だってあるかもよって書いてあるように私には読める。でこれは私には本当に恐ろしい可能性だと思います。でしかしそれらのことを見ますとですね、内側にいるからって大したことはないのです。それらの危険は私たちのうちにあるんです。で多くの場合、そのなんとかクレジットカードとかを配る会社は、これあればあなた幸せですよ、エリートですよって言ってますよね。でもこのテキストを読むと、内側にいる人間だって危ういって書いてあると思います。それからもう一つですね、これは全体を見ないと分からないことなんですが、実は先ほど申し上げましたように、イエスは朝から晩までボートの上から岸辺の人たちに教えているんです。で夕方になってやっとボートを降りて群衆を解散させましたって、このずっと後に出てくるんです。だからイエスは朝から晩まで群衆のそばにいたにもかかわらず、なぜか突然イエスが一人になられた時、12人と一緒にイエスの周りにいた人々が例えについて尋ねたって書いてあるんです。いつの間にイエスはテレポテーションしたのでしょう。朝から晩までみんなの前にいたはずなのに。これつまり語られている順番に出来事が起こったとは読めない書き方になってるんだろうと思うんです。でこれとさらにもう一つ、イエスはこの例え話の解き明かしの後にも、神の国はこんなものですという例え話をしているんです。成長する種のようですとか、からし種のようですとか、でその後ボートから降りるんですね。 一体イエスはいつの間に群衆のもとに帰ったのかわからない書き方になっているんですね。で、それらを総合しますと、これは私の個人的な理解で一つの可能性として聞いていただきたいんですけれども、この物語を読む私たちは、マルコ福音書を書いた人のおかげで、イエスの弟子でも何でもない時からイエスが弟子たちだけに語ったという話を聞かせてもらえることができるんですね。私は不思議ですね。マルコさんという人はどうしてイエスが弟子たちだけに語った秘密の教えをこうやって本に書いて公開するしてもいいと思ったのかが、つまりイエスの教えは公然の秘密なんですね。誰でも読めるんです。イエスの弟子でない人でも。で、私弟子になったかなと思って読み進めていると、最後の方でイエスは神の国についてやっぱりもう一回例えで話すんです。外部向けの語り方で。で、私これはやっぱり読んでる人たちに対するサインだと思います。聞くか聞かないか、それによってグループの内側にいるかいないかは分かれるでしょうと。でも内側にいて安心だと思ったらダメよって聞くっていうことによって、あなたの中に働く力はどこのグループに内側にいるか外側にいるかだけで簡単にそれで決まってしまうもんじゃないよって言ってるように思います。つまりインサイダーだと思った人は外向けの人の言葉も聞かなきゃいけないわけですね。だからそれはある種循環する解釈の関係になっていくのではないか。まあ本当にそこまで考えてお書きになったのかどうかは分かりません。でもそうとでも読まないとうまく辻褄が合わないような不思議な語り方になっている、そういう、気は、いたします。つまり、公然の秘密としての福音の、秘密で、それは私たち一人一人の聞くことによって私たちの中で生まれていく人格の秘密なのですね。そのような意味で私たちは御言葉によって作られたもの、ラテン語でクレアトゥーラヴェルビーと言います。これはキリスト教の用語法ではこの世界のことを指すということが多いです。世界は神の被造物だ、御言葉の被造物だという時にそう言います。だからもう一つは教会を指してそういうことが多いです。教会は神の御言葉によって作られた存在だ。でも今日読んだ聖書の言葉は、それは私たち一人一人のことをも指しているのだ、そういうふうに読めると思うのです。つまり、種まかれて成長した実りとしての私たちがさらに実りをもたらすものとなってイエスと共に種をまくのです。お祈りいたします。神様、私たちからあなたの実りが豊かに生まれますように、私たちを通してあなたの命が育まれ増えていきますように、私たちをイエスの弟子とならせてください。あらゆる困難と苦さを通り抜けて、私たちを命の歩みの中に導き入れてください。私たちがその歩みを共にできることをお許しください。あなたの皆を称えつつ、あなたに向かって祈りつつ、互いに愛し合いながら歩ませてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。アーメン。ではご一緒にお立ちいただけます方はお立ちいただきまして、賛美歌を歌いたいと思います。454番です。長いので、1節から3節まで歌いたいと思います。